こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨っていうのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は10月の22日水曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、全資産クリプトをやめようと思った件、こんなテーマで話をしていきます。いやいや、今日もめちゃめちゃ寒いですね。で、なんか今日一日雨が降ってるそうで、なんか雨が降ってるとこう外にも出れん、まあ昨日はなんとかこう雨を耐え忍んでた感じですけど、雨降ってるともうちょっと外も散歩もできないですし、家の中にいなきゃならないですし、晴れてないのでなんか気持ちがどんよりするってところなので、なんかこう気分上がらないなってところと、あとはシンプルに今日はちょっと寒いなっていうところで、まあ僕はちょっと寒いの苦手なのでさっさとこうあったかい春来てくんないかなっていう、まあこれから冬が来るっていうのに何言ってんだって話ですけど、まあ、本当に早く春来てくんないかなっていう感じになるので、まあこれから極寒の冬が待ってるっていうところで、まあ、ちょっと今恐ろしさを感じつつ日々を過ごしてるっていう感じですかね。で、ちょっとまあ寒めなので体調とか、まあうちの子供とか妻とかもなんか微妙にこう体調が、優れない、まあ万全ではなさそうな状態で、で僕もちょっとなんか喉痛いなっていう感じなので、季節の変わり目で乾燥とかもしたりとか、あとはこう空気に触れて喉が痛くなるとかもあると思うので、まあ皆さんも本当に体調とか気をつけてお過ごしいただければと思いますね。はい、まあ、そのあとこんなんで、まあ、今日もポッドキャストの方を撮っていければと思うんですけど、まあ、今日は全資産クリプト、まあ、これをちょっとこうやめようかなっていうふうに思った件、まあ、そこについてちょっと話していければと思います。まあ、全資産クリプトって何かっていうと、まあ、投資金というか自分の資産と言えるもの、まあ、自分が投資してきた資産ですね。その資産と言えるものっていうのが、まあ、僕自身は、まあ、もう当然預貯金みたいなところで生活に必要な、なんかこう運転資金みたいなところは当然持ってますけど、そこにプラスアルファとして投資金というか、なんかすぐに使うわけではないけど、その将来のためとか、自分のこう学習とか未来のために、投資してきたお金みたいなところですね。この投資金、資産と言えるものですね。そこの資産っていうのがほぼ全部クリプト、仮想通貨で僕自身組み立ててるんですよ。で、これをちょっとやめようかなっていうふうに思っていて、まあ今までっていうのは、なんか個人として活動していくところもそうですし、やっぱこう何なんですかね、お金がない状態から資産を作っていくってなった時に、やっぱ手堅い投資商品だけに手を出していても、なんだろう、やっぱ成長率が見込めないというか、やっぱ本当に資産がない状態で手堅いものやったところで大したリターンっていうのないのかなっていうふうに思ってたんですよね。で、だからといってなんか長期みたいなところでやってっても、まあこれで40とか50ぐらいにお金を持ったとしても、まあ結局なんだろう、 4,50 でできること、そのお金でできることって限られてくるよねっていうのがあって、まあよくゼロウィズダイみたいな、ダイウィズゼロか、ゼロで死ねとかって言われますけど、死ぬ時にお金を持ってると時間を持ってるどっちがいいかっていうと、やっぱりこうお金よりもちょっと時間が大切だよねっていうふうに、タイムイズマネーとかも言われたりしますけど、まあそんなところでお金よりも時間っていうふうに言われながら、でもやっぱり若い時ってお金も必要ですし、お金があった方が、でもお金かつ時間があった方が若い時って楽しいなってシンプルに思うじゃないですか。まあそんなところでやっぱり投資をしていく際に、まあクリプト、仮想通貨っていうところに対してベットしていくことっていうのは効率的だなというふうに思って僕自身はやっていたんですよね。まあ、とはいえど、ここ最近思ってるのが、やっぱり子供が間もなくこう、就学、まあ、小学生に上がってきたりとか、下の子とかも、まあ、間もなく3歳になったりとか、まあ、今後の将来とか考えた時もそうですし、まあ、僕自身、まあ、ありがたいことに子供が、20代前半とかで生まれてくれていたので、今、間もなく30歳っていうところで、子供が、まあ、小学生に上がったりとか、そういうところの段階になるので、若干他よりも早い段階で、子育てっていうのは進んでおく。受けてるかなというふうに思うんですよね。で、しかもまあクリプトとかみたいなところに早く巡り合うことができて、30代を迎えるまでに自分の中で少し一個の目標みたいなもの、まあ、資産目標みたいなものも達成することができたんですよね。 まあ、なのでまあクリプト仮想通貨に関しては非常に感謝してはいるんですけど、で引き続きまあクリプトに対しては投資していきたいなと思ってるんですけど、ここ最近自分の中で得られる報酬とか、フリーランスとしての収入みたいなところもそうですし、自分の中で運転資金みたいなところも少しずつ取れてきて、まあその20代前半とかで言うと、全然お金がなかった、まあ、むしろ負債があったっていう状態の時から比べると、自分の中ではちょっとこう手元の資金に余裕が出てできたなってところは思ってはいるんですよね。でそういう形で子供がなんだろう、まもなく大きくなったりとか将来のことを考えたりとか、あとはそうですね、自分の手元の資金っていうのが少しずつ余裕が出てきたっていうところがあるので、まあこの全資産クリプトみたいなところに投資していく、これだけではなく、もう少し自分の中でなんかむしろ手堅い低投資商品、むしろ僕っていうのはピラミッド、資産ピラミッドで考えたときに、まず家とかもそうですね、土台とか、コンクリートの土台とか、その骨組みみたいなところ、そこがない状態で本当に尖った部分のみ、保有してるみたいな感じで、尖った部分の中で小さい三角みたいな、例えばビットコインとか積み立て投資したりとか、ステーブルコインのディファイで運用したりとか、まあミームコインとかあんまりやらないみたいな感じの、ちょっとこう尖った商品を自分の中で、クリプトの中で土台を作ろうとしているような状態なので、なんか本当に資産大きい枠組みで見た時のその土台っていうのがあんまりないんですよね。ってなった時に、自分の中でもう少しこう手堅い低投資商品だったりとか、自分の中で、まあ周りがやってるような投資商品、周りがやってるというか、まあ、最近はNISAだったりとか、そういうものが2024年に改定されたってところではあったんですけど、あんまりそこら辺も僕自身触れられてなかったっていうのがあったんですよ。なので自分の中でもそういうNISAだったりとかも利用して、まあ、非課税の枠になってくる、非課税枠とかだったりとか、まあ、その投資に対する売却益とかがないっていう状態、自分の例えば1000万の利益っていうのが出たら、その1000万が税金かからず自分の手元に来るっていう、まあ、このNISAって制度は使わないことはないよなっていう。でかつ預貯金だったりとかこれからしていくってなっても、結局貯金ってあのインフレとかに対して自分の手元の資金っていうのが減っていくって状態になるので、まあ結局預貯金とかで使わないくらいだったら、運転資金があってプラスアルファの預貯金が生まれるくらいだったら、まあ、これはやっぱり投資に回してった方が自分の中ではいいのかなっていうふうに思ったんですよね。まあ、そのところで手元に運転資金があったりとか、子供の将来だったりとか考えたり、あとは自分の中でこれから預貯金に回すぐらいだったら、もっと他の手堅い投資商品始めてみようかなっていうふうに思って、今更ですけどNISAだったりの勉強を始めたんですよね。まあ、なのでこの全資産クリプトみたいなところを少しやめて、そういった理由で全資産みたいなクリプトの理由をクリプトっていうところをやめて、まあクリプトはもちろん尖った部分で持ちつつも、まあ手堅い自分の中で投資金みたいなところを作っていきたいなってところではあるので、そこについてちょっと考え始めたっていう感じではありますかね。で、NISAに関しては去年2024年から新しいこう新NISAみたいなところが始まって、まあ、話題になってたんですけど、まあ、僕も当時始まった時、始まらないぐらいの時は何が変わるんだろうっていうところはちょっと勉強したりとか、まあ、本とかもあったんですけど、まあ、それを読んだりとかで頭には入れていたんですけど、正直全然動いてなかったんですよね。まあ、クリプトでいいやとか、ちょうど読んだのは2023年くらいの時だったかな。ね、2024年このグラフこういう風に変わりますよみたいなところは言われてたんですけど、まあ、クリプトで正直いいやっていう風に思ってましたし、ちょっと尖っていこうっていうところで思ってたんですけど、最近なんかちょっと気分の中で気分が変わったりとかしてきてはいるので、少しこうNISAの勉強だったりちょっと始めるようにしました。でそこで、まあ、NISA 何が変わったかみたいなところで、主にポイント3つかなってところでちょっとおさらいとかしていこうかなと思うんですけど、まあ、2023年と現行のものと2024年何が変わったかっていうと、まあ、まずは枠みたいなところ、投資枠みたいなところが、まあ、かなりシンプルになったよってところで、今までは、なんかこう、一般NISAとか積立NISAみたいなところで分けられていた。で、分けられたりとか、あとはジュニアISAみたいなところで分けられていたんですけど、これが結構こう、シンプルになったよってところで、まあ、一般NISA、一般NISAみたいなところが、まああって、その中でどちらも積立みたいなところができつつ、で、かつ積立とか、その、普通の一般のNISAの枠みたいなところと、あと成長投資枠っていう二つの枠が生まれたんですよね。で、一つは手堅い投資商品のみ投資ができるような枠で、もう一つが低成長投資枠ってところで、ちょっとこう ETF だったりとか、あのリスクがあるような投資商品に対しても投資できるような枠、この2つが設置されたよってところで、少しこう枠がシンプルになったよってところ、 で、あとは金額に関しても、まあ、今までは一般NISAとかに関しては、年間あたり120万、までしか投資できなかったって感じなんですけど、新しいこう一般NISAに関してはその倍の、成長投資枠がその倍の240万、が投資できるようになったって感じで、まあ、積立投資に関しては今まで年間40万ぐらいしか投資できなかったんですけど、まあ、これが120万ぐらいになったよってところ、なのでかなりこう投資できる枠に関しても非課税の範囲ですね、まあ、この40万超えてもちろん投資もできるんですけど、その40万から超えた年間40万以上を超えたような投資に対しては、その税金がかかってしまう、利益に対してはかかってしまうっていう感じだったので、非常に計算が面倒だったっていうのはあるんですけど、120万とか240万という範囲の中であれば、でしかも今までっていうのは一つのみしか使えなかったんですけど、枠一つのみしか使えなかったんですけど、この併用ができるようになったっていう感じで、こちらの一般のものと、あとはさっき言った成長投資枠、この2つの枠の方で年間360万までの、普通に投資ができるようになったっていうところがあるんですね。かなりここら辺は改定されたよっていうところで、あとは、非課税期間みたいなところ、まあ、今までは20年間というところで一つ枠組みがあって、であとは5年ずつロールオーバーって感じで、5年ずつ自分の資金みたいなところを売るか売らないか、みたいなところで売ってったら、またそこに対してまた繰り越しの期間だったりとかがあったり、でそこでもし利益が出てる場合っていうのは、そこに対して課税あるか課税ないかみたいなところを気にしなきゃならなかったっていうのはあったんですけど、こういうロールオーバーがなくなったりとか、あと期間においても20年っていう一つの期間がこう撤廃されたってところ、ここら辺がかなり自分の中では、自分の中でというか、神改定というか、NISAが今回神改定されたってところで話題になってたんですよね。で、こういう違いがあるんだってところ、僕も最近ちょっと勉強し始めて改めて気づいた部分ではあったんですけど、こういったところで、NISAの現行制度みたいなところがかなり変わってる、改定されて1年ぐらい経っていて、そういう状態で情報とかも結構あるよ、出てくるようになってきたので、このタイミングで自分の中でまた改めて始めてみようかなっていうふうに思ったりもしたんですよね。で、まずは自分の中で積み立てしていく中で、クリプトに対して投資してる資金みたいなところと同等くらいの額をだいたいこのNISAの方にも割り当てられたらいいなと思っていて、で別にこっちのNISAの方に関してはクリプトでかなり尖ってる部分のリスク資産は取り扱ってるので、ETF とかそっちももちろんそうです、成長投資枠みたいなところもそうなんですけど、一般投資枠みたいなところも使いながら本当に手堅いもののみこう投資していく、貯金していくよりはマシだよねっていうぐらいのところに自分の中で投資していこうかなって思ったりはしてますね。なので、まず手堅いもの、本当になんか毎日毎日相場とかを見なくて済むようなもの、ここに対して投資もしながら、クリプトみたいなところではこれからこのクリプトの、尖らせ方みたいなところ、ちゃんと土台を作った上で遊ぶみたいな感じの、自分の中で資産形成みたいなところをしてみたいなというふうに思ってはいますかね。なのでやっぱこう20代からこう30代まで、やってきて思いますけど、自分の資産形成かなりこう全資産クリプトってところで狂ってきたように思ってますけど、とはいえ、やっぱお金ない時からこう手堅いものばっかりにいても結局資金って増えない、貯金してるよねマシだよねぐらいの感じにしかならないと思うんですよね。なのでやっぱやるべきなのはしっかりとこう自分の中で稼ぎの基盤というか、投資はあくまで自分の持ってる資産みたいなところ、資金みたいなところをよりこう成長させるっていう一つの手段になってくるので、まずは最初の稼ぎの部分をちゃんと作ったりとか、であとはそこの稼ぎの部分を作って投資していくもの、もっと成長資産に対して資産を膨らませてから、僕みたいな感じでちょっと尖ったような形で資産を膨らませて、である程度自分の資金が持てるようになったら、そこからこう手堅いものに投資していく、こういうスタイルがちょっと本来とはなんか別の口というか、別の方向性かもしれないんですけど、こういう方法が個人的にはちょっとやっててよかったなというふうに思ったりもする部分ではありましたね。ここは本当に人にそれぞれだと思いますし、人それぞれのライフスタイルとかに合わせて、投資というのはしっかり決めておくべきだと思うんですけど、個人的にはやっぱそこは少し合ってたなというふうに思いつつ、新しいNISAちょっと始めてみる、その全資産クリプトやめてみようかなというふうに、ふと思ったので、そこら辺の思考をちょっとシェアさせていただきました。この後、NISAに関しては別に始めるとはいえ、なんか特別なこと別にやるわけではなく、口座を開いて、なんか口座持ってたのかな持ってないのかちょっとわかんないですけど、口座を開いて、その口座からまた自分の中で投資をして、みたいなところを始めるだけなので、非常にクリプトに比べて、参入ハードルが低くなってはいるので、そこちょっとこの後、始めてみようかなというふうに思ってますね。 はい、というところでも今日に関しては全資産クリプトをやめようと思った件、まあ、このテーマで話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。